おはようございます。SIT デイリー物流ニュース、へようこそ。毎朝、皆さんに役立つ物流の情報をお届けします。さあ、今朝も元気に始めていきましょう。まずは、今日の注目ニュースをお伝えします。物流業界は常に変化していますので、最新情報をしっかりキャッチしていきますよ。先日発表された新しい輸送システムや、便利なサービスの紹介もありますので、お楽しみに。さて、最近の天候も物流に影響を与えていますね。皆さんの地域ではどうでしょうか。天気予報をチェックしながら安全に通勤してください。運転中は特に注意が必要ですので、無理をせずに行動しましょう。この番組では物流だけでなく、仕事に役立つヒントやアイデアもお届けします。朝の通勤時間を有意義に過ごすために、ちょっとした情報もお楽しみください。それでは、本日のニュースをお聞きいただく前に、少しリラックスできる音楽をお届けします。心も体もリフレッシュして、充実した一日をスタートさせましょう。明るい未来に向けて、一緒に進んでいきましょう。次のコーナーでは、最新の物流ニュースを詳しくお伝えしますので、どうぞお楽しみに。さあ、今日も元気に頑張っていきましょう。運送業の企業の取り組みのニュースです。まず最初にご紹介するのは、物流業界の新たな挑戦、物流 H2D コンソーシアムの始動についてです。物流業界は、今、人材不足や IT 化の遅れ、利益率の低さといった様々な課題に直面しています。特に運送業界では、ドライバーの高齢化や労働環境の改善が急務です。また、業務の IT 化が進まないことで、効率が落ち、利益が減ってしまうという問題もあります。そんな中、株式会社ロジネスが立ち上げたのが、物流 H2D コンソーシアムです。このコンソーシアムは、業界の垣根を越えて協力し、人材不足や IT 化、利益率の低下などの課題に立ち向かうことを目的としています。ロジネスの成田社長は、持続可能な物流の実現を支え、笑顔が届く豊かな社会にすると語っており、この取り組みからは、業界全体の効率化や、労働環境の改善が期待されています。もしこのコンソーシアムが成功すれば、物流業界は、さらに魅力的な職場になるでしょう。社会全体にも、大きな影響を与えるかもしれません。皆さんもこの動きに注目して、どのように関わっていけるのか、一緒に考えてみませんか？さて、次のニュースです。愛媛県の伊予鉄道と伊予鉄バスが、運転手不足の解消に向けて、賃金を 7% 以上引き上げると発表しました。これは、ドライバーの労働環境改善と人材確保を目指した取り組みです。全国的に運転手不足が深刻化している中、特に地方での影響は大きく、伊予鉄道と伊予鉄バスでも、ドライバーの確保が急務となっています。運転手不足は、運行本数の減少やサービスの低下につながり、地域住民の生活にも影響を及ぼします。さらに、長時間労働や低賃金が原因で、ドライバーの離職率も高まっているのです。そこで、伊予鉄道と伊予鉄バスは、春の労使交渉を前倒しし、来年1月から賃金を上げることに決定しました。初任給は、鉄道で21万円、バスで22万円に改定される予定です。この決定により、ドライバーの労働環境が改善され、地域交通の安定運行が期待されています。地域住民からも歓迎の声が上がる中、今後の運行状況に注目が集まっています。他の地域でも同様の取り組みが広がることが期待されていますが、皆さんの地域ではどのような対策が考えられるでしょうか。次にお届けするニュースは、福井県永平寺町からの情報です。ここでは、運送会社、タクシー会社、旅行会社がタッグを組み、日本版ライドシェアを活用した観光タクシーツアーを開始しました。この取り組みは、人手不足や市場縮小といった課題解決を目指しています。今、運送業界や観光業界は、人口減少や経済縮小で大きな困難を抱えています。特に、ドライバー不足と観光客の減少が問題視され、休暇シーズンは 頭を悩ませることが多いのです。永平寺町では、運送会社、タクシー会社、旅行会社が連携して、先進的な観光タクシーツアーをスタートさせました。これにより、ドライバーの労働環境の改善と、観光振興が期待されています。日本商運の平木社長は、ドライバーという資源を提供することで、新しい商流や物流が生まれるのではないかと期待を寄せています。この新しい試みがどのように地域に影響を与えるか、今後の動きに注目です。皆さんもこの地域の取り組みに耳を傾けて、何ができるか考えてみてはいかがでしょうか。3PL 倉庫業、企業の取り組みのニュースです。物流業界の皆さん、朝のひととき、いかがお過ごしでしょうか。今日は、業界の未来を感じさせる新たな取り組みをご紹介します。まずは、物流業界が直面する課題について、2024年問題をはじめ、ドライバー不足や長時間労働が深刻な状況です。これにより、業界全体での効率化が求められています。特に、店舗への配送業務では、瓶ごとの納品カテゴリや店着時間の指定があり、ドライバーの作業待機時間や長時間拘束が問題視されています。そこで、日本アクセス、東急ストア、SBS ロジコムの3社が手を組み、店舗配送ルールの抜本的な改定に取り組みました。具体的には、瓶ごとの納品カテゴリや店着時間の指定を緩和し、積載率の向上を図るとともに、ドライバーの待機時間を削減しました。この新しいダイアグラムの導入により、法改正への対応や収益改善、環境対策など、複数の課題を同時に解決できました。実際にこの取り組みを進める中で、各社の担当者たちは何度もミーティングを重ね、現場の声を反映させました。その結果、ドライバーからは、待機時間の短縮や業務負担の軽減に対する感謝の声が寄せられています。このような連携による効率化の波は、他の企業や地域にも広がる余地があります。続いて、業務効率化の新たな鍵である倉庫管理システムの導入事例をご紹介します。物流業界全体での効率化やペーパーレス化は急務です。特に、食品物流では温度管理や在庫管理の精度が求められています。従来の倉庫管理は、紙のリストや手作業による検品が主流でしたが、これでは、ミスや時間のロスが生じやすい状況でした。さらに、温度帯ごとの管理が複雑で、不定間商品の取り扱いには、特に難しい面がありました。そんな中、南日本運輸倉庫株式会社が開発した、新たな倉庫管理システムが注目を浴びています。このシステムは、クラウドサービス型で、荷主がリアルタイムで、入出荷状況や在庫情報を確認できる仕組みです。また、EDI システムを活用し、ペーパーレスや省人化を促進しています。常温、冷蔵、冷凍の3つの温度帯での商品管理も可能で、不定間商品の取り扱いも楽になっています。実際、このシステムは、大手の業務用食品卸売業者に導入され、業務効率化に大きく貢献しています。現場のスタッフからも、作業スピードアップや、ミスの減少に対する高い評価が寄せられています。この先進的な倉庫管理システムは、他の物流企業にも波及する可能性があります。最後に、3PL 企業間の連携強化による、新たな物流プラットフォームのお話です。EC 市場の拡大に伴い、柔軟で効率的な物流支援サービスの需要が高まっています。特に、販売から物流までを一貫して管理できるシステムの必要性が増しています。従来の物流支援サービスは各企業が独自に提供していましたが、ストリームと日本ロジテムが業務提携を結び、物流倉庫を共有する新たな試みが始まります。この提携により、クライアントごとのカスタマイズが可能になるため、より質の高いサービス提供が期待されています。皆さんの職場でも、同様の取り組みが進められているでしょうか。ぜひ、現場の声を大切にし、より良い物流環境の構築に向けて、一緒に考えていきましょう。生成 AI の業務への活用方法のニュースです。まずは、電通が新たに始めたサービスについてです。彼らは、AI 広告コピー生成ツール、AICO2 を使って、音声広告の制作を大幅に効率化する新プロジェクト、 アイコ・オーディオ・アドプロジェクトをスタートしました。なんと、従来は数日かかっていた音声広告の制作が最短1時間で済むようになったのです。この取り組みが始まった背景には、音声広告の需要がますます高まっていることがあります。また、制作にかかる時間やコストを削減したいというニーズも強くあります。ラジオ広告は特に制作にかかる負担が大きかったため、今回の AI 導入は画期的な変化をもたらすでしょう。AI を利用することで、広告主は短期間で多様な音声広告を量産できます。例えば、ある企業は新商品のプロモーションのために数時間で複数のバージョンの広告を作成し、ターゲット層に合わせた的確なアプローチを実現しました。このような AI の進展は、物流業界にも影響を与える可能性があります。物流企業が自社サービスやキャンペーンを告知する際、AI を使って短時間で多彩な広告素材を制作できれば、効率的な情報発信が実現します。今後、さらに AI 技術が進化し、広告制作の効率化が進むことが期待されています。物流業界の皆さんも、この流れを取り入れて、より効果的な情報発信を目指しましょう。新たな技術を活用し、業務の効率化とサービス向上を図ることができるはずです。次のニュースです。ライフジェンス株式会社が多言語インターネットラジオ、テック柄ラジオの配信実証を始めました。このプロジェクトは AI を使って情報収集や番組作成を行うもので、AI が公開情報からトークスクリプトを自動生成し、さらに AI 生成の楽曲を加え、全自動でラジオ番組を制作しています。この取り組みの背景には、音声メディアの可能性を拡大し、リスナーが視覚を使わずに情報を得られる、ながら利用を促進する役割があります。特に、グローバルな情報を多言語で届けることで、より多くのリスナーに届く可能性が広がっています。ただし、課題も残されています。AI が生成するコンテンツの品質や多言語対応の精度を向上させる必要があります。ライフジェンスはこれらの課題を克服するために AI 技術の研究開発を進めています。実際に AI が作成したトークスクリプトをもとに収録されたラジオ番組が放送され、リスナーから新鮮で面白いと高評価を得ました。これにより AI 技術がラジオ番組制作の新たな可能性を切り開いたことが証明されたのです。今後、このような AI 活用が進むと、物流業界の情報発信も多言語対応が進み、広範囲にわたるサービス提供が可能になるでしょう。新しい技術を積極的に取り入れ、グローバルな視点での情報発信を目指していきたいですね。続いてのニュースは、大手化学メーカーの AI を活用した取り組みです。この企業は、生成 AI を導入して取引先からの問い合わせへの対応を効率化しています。以前は専門的な内容の問い合わせに対して社員が一つ一つ対応していましたが、AI を使うことで年間約1800時間の作業を削減することに成功しました。この取り組みの背景には業務効率化と人手不足の解消があります。特に専門知識が求められる問い合わせにAI がスピーディーに対応することで、社員はより重要な業務に集中できるようになります。AI 導入により、業務が効率化されると、企業は迅速に顧客対応が可能となります。また、リソースを適切に割り振ることで、他の業務やサービスの向上にもつながるのです。このように、AI の技術進展は、様々な業界で革新をもたらしています。物流業界でも、効率化を進めるために、AI を取り入れることが求められています。共に新しい技術を活用し、未来に向けた業務改善を実現していきましょう。物流 DX の具体的な実例のニュースです。物流業界での進化が急速に進んでいます。特に注目すべきは AI、人工知能を活用した配送効率の向上です。配送業務を行っている皆さん、普段、もっとスムーズに運べたら、と感じていること、あると思います。実は、その悩みを解決するための、新しい取り組みが進行中です。最近、EC 電子商取引が増えてきたおかげで、 配送の需要もますます高まっています。ですが、一方で、ドライバー不足や交通渋滞が課題になっています。従来の配送計画は、経験則から来るものが多く、最適なルートや時間を見つけるのが難しい状況でした。そこで、AI を活用した配送管理システムが登場しました。これにより、リアルタイムで交通状況や天候を分析し、最適な配送ルートやスケジュールを提案できます。無駄な時間やコストを抑え、ドライバーの負担も軽減されるのです。このような新しい取り組みは、非常に期待されています。実際のエピソードとして、ある物流企業が AI システムを導入したところ、その結果、配送効率がなんと 20% も向上しました。また、ドライバーの労働時間も短縮され、彼らからは仕事が楽しくなったという声まで上がっています。今後も AI 技術は進化を続け、より高度な配送計画が可能になります。物流業界の皆さん、ぜひこの流れに乗り遅れないよう、最新の技術に目を向けてみてくださいね。次のニュースです。ドライバーの安全を確保するためには何が必要だと思いますか？最近、車載カメラを導入することで安全対策が進んでいます。道路での安全運転について不安を感じる方も多いのではないでしょうか。その不安を軽減するため、車載カメラが大きな役割を果たしています。物流業界ではドライバーの安全が最も大事です。しかし、事故やヒヤリハットは常に存在しています。これらのリスクを未然に防ぐための対策が求められています。事故の原因は様々ですが、ドライバーの判断ミスや他車の不注意なども含まれています。車載カメラの導入によって、運転中の映像を保存し、分析することが可能になりました。危険な運転や不注意を早期に発見し、改善へとつなげることができるのです。また、事故が発生した際には証拠にもなり、ドライバーの安全意識を高める手助けもしています。ある運送会社の実績を見てみると、車載カメラの導入で事故率が 30% も減少しました。ドライバーたちは自分の運転を客観的に見ることができ、安全運転意識が向上したと語っています。これからも車載カメラは進化し、AI との連携によってさらなる安全運転支援が期待されています。最後に、倉庫業務の効率化についてです。倉庫内での作業で重い荷物を運ぶのは大変なことですよね。そこで、今注目を集めているのがロボット技術です。EC の需要が高まる中、倉庫内業務の負担は増えています。特にピッキングや梱包作業は時間も手間もかかりますし、作業の正確性も求められます。人手不足や非効率性も課題で、作業のスピードや正確さに影響を与えています。そこで登場したのがロボットです。導入することでピッキングや梱包作業の自動化が進みます。作業効率が大幅に向上し、ドライバーや倉庫スタッフの負担も軽減されるんです。この結果、業務のスピードと正確性が向上し、皆さんが安心して働ける環境が整っています。具体的に、ある物流企業では、ロボットを導入したところ、作業効率が向上しました。これにより、スタッフの負担が減り、作業環境も改善されました。今後も、ロボット技術の進化が期待されています。倉庫業務をさらに楽にする、この流れを見逃さないようにしたいですね。さて、ここまでお付き合いいただき、ありがとうございました。皆さん、今日の SIT デイリー物流ニュースはいかがでしたか？私たちは毎日のニュースを通じて物流の最新情報をお届けしています。これからも皆さんの仕事に役立つ情報を共有していきますので、ぜひお楽しみにしてくださいね。今後のニュースもお見逃しなく、変化が激しい物流業界の動きをしっかりとキャッチしていきましょう。今日の話題が少しでも皆さんのお役に立てていたら嬉しいです。それでは、また明日、同じ時間にお会いしましょう。元気いっぱいで、素敵な一日をお過ごしください。皆さんのご意見やご感想もお待ちしています。この番組は、リスナーの皆さんと共に成長していく番組です。引き続き、応援よろしくお願いします。あなたの毎日の通勤が、より楽しいものになりますように。では、また明日お会いしましょう。さようなら。